旧約聖書の中で、ね、呼ぶ記は最も広大な知識、また深遠な思想、高い倫理、純粋な愛が表現されている素晴らしい文学です。ある方はここに書きましたけども、旧約時代のシェイクスピアの状況にありまして、彼は朽ちない希望に到達していきます。そして多くのものを失いましたけれども、最後には神様の豊かな祝福を持って報いられます。今日はヨブの正しさについて共に見てまいりましょう。では聖書を開読いたします。ヨブ記第一章。うつの地にその名をヨブという人がいた。この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている。彼に七人の息子と三人の娘が生まれた。彼は羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500首、メロバ500頭、それに非常に多くのしもべを所有していた。この人は東の人々の中で一番の有力者であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の順番の日に家で宴会を開き、人を遣わして彼らの三人の姉妹も招き、よく一緒に食べたり飲んだりしていた。宴会の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せて整列した。朝早く起きて、彼ら一人一人のために、それぞれの全焼の捧げ物を捧げたのである。ヨブは、もしかすると息子たちが罪に陥って、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ある日、神の子らがやってきて主の前に立った。サタンもやってきて彼らの中にいた。主はサタンに言われた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えた。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。サタンは主に答えた。ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか。あなたが彼の周り、彼の家の周り、そしてすべての財産の周りに木を巡らせされたのではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっているのです。しかし手を伸ばして彼のすべての財産を打ってみてください。彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありません。主はサタンに言われた。では彼の財産をすべてお前の手に任せ、ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。 こでサタンは死の前から出ていった。ある日、彼の息子、娘たちが一番上の兄の家で食べたり、ブドウ酒を飲んだりしていたとき、一人の使者がヨブのところにやってきていった。牛が耕し、そのそばでロバが草を食べていると、シェバ人が襲いかかってそれを奪い取り、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてあなたに知らせに参りました。この者がまだ話している間にもう一人が来ていった。神の火が天から下って羊と若い者たちを焼き滅ぼしました。私一人だけが逃れてあなたに知らせに参りました。この者がまだ話している間にもう一人が来ていった。カルデア人が三組になってラクダを襲い、これを奪い取り、若い者たちを剣の刃で撃ち殺しました。私一人だけが逃れてあなたに知らせに参りました。この者がまだ話している間にもう一人が来ていった。あなたのご子息やお嬢さんたちは一番上のお兄さんの家で食べたりブドウ酒を飲んだりしておられました。そこへ荒野の方から大風が吹いてきて家の四隅を打ち、それがお若い方々の上に倒れたので皆様亡くなられました。私一人だけが逃れてあなたに知らせに参りました。この時ヨブは立ち上がって上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で賢子に帰る。死は与え、死は取られる。死の皆は恩べきかな。ヨブはこれらすべてのことにおいても、罪に陥ることなく、神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかった。天の父様、あなたの皆が崇められますように。死は与え、死は取られる。死の皆は褒むべきかなと、大切な宝一つ一つを失った夜が、あなたを選びに出しました。死の前に正しくあろうとして精一杯使えても苦難が襲うことがあります。どうか世の信仰同士、またあなたの深いご計画を私たちが知ることができるように導いてください。ご聖霊の導きにお委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。この章で覚えたい言葉、ヨブが神様の前にどう見られていたか、そのことをまず覚えてみましょう。ヨブについて一節から五節までに彼の日頃やっていることが記されています。ヨブ記は随分古い時代、おそらく族長時代、アブラハムの時代に記されたのではないかと言われています。ヨブが住んでいたところは、聖書によればウツの地、おそらくイスラエルの東方ですけれども、西のアラビアかイスラエルの隣のエドムの地ではないかと思います。ヨブ記には歴史の中でこの時代と言えるような出来事が記されています。 者についても出てきています。単純な信仰、また単純な生活、その雰囲気から見るとまだそれぞれの民族が素朴に暮らしていた時代を思わされられます。その雰囲気はそうですね、民族ごとに激しく対立していた後の時代に比べて、アブラハムのどの民族もそれなりに交わっていた、そういう時代と似ている雰囲気を醸し出していました。で、おそらくこの族長時代に出されたと考えられております。さて、ヨブについてどう評価されているか。一節を見ますと、この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていたと記されています。後に後に出てきますけども、ヨブほどこのように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上に一人もいないと言われていました。それをおっしゃったのは神様ご自身です。そして祝福を受けて家族にも財産にも恵まれていた人であることがこの後の箇所で見ることができます。ヨブには7人の息子、3人の娘がいました。羊7000、ラクダ3000、牛500かけにですね、多くのしもべを用意して、東方の一番の有力者と記されています。そして息子たちは大変仲良しでした。娘たちは結婚しているかしてなかったかは記されていません。羨ましいほど仲のいい兄弟でした。それぞれの順番の日、おそらく誕生会を開いていたみたいですね。毎年一巡したら、ヨブはこの子供たちのことを案じて、代わりに犠牲を下げて取り出していました。彼の目に余るようなことがあったらもちろん戒めたでしょうけれども、もしかするというわけですから、ヨブの目に息子たちは正しく歩んでいるように見えていたんです。しかしそれでも心の中で神様のものかもしれないと思ったヨブは、息子たちの代わりに受け身を下げていました。彼は一家の家長 ために。模範的な父親でした。そんな幸せな日々が続いている間に、サタンが、これは天においての出来事ですけども、神の子だ、これは御使いたちですね。神様と御使いたちが会合している席に、サタンもやってきて同席したという不思議なことが示されています。サタンはもともと位の高い御使いの一人でした。しかし、敵となって追放されました。エゼキエル書の28章に、またエゼキエル書の24章に、サタンが堕落したときの暗示として記されています。エゼキエル書28章。神のように高ぶっていたスローに対して、その背後で働いていたサタンに対する神様の裁きが示されています。28章の16節から19節、そこにいたします。角の王に直接言われている箇所ですけど、背後にあったサタンについて同じく責めています。エゼキエル書28章16節、あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに忘却が満ち、こうしてあなたは罪あるものとなる。そこで私はあなたを汚れた者として神の山から追い出した。守護者ケルビムよ、私は火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、まばゆい輝きのために自分の地を腐らせた。そこで私はあなたを地に放り出し、王たちの前に偽物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたの口から火を出し、あなたを焼き尽くした。こうして全ての者が見ている前で、私はあなたを地上の愛とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆あなたのことで、唖然とした。あなたは恐怖をもたらす者となり、とこしえに消え失せる。角の王への裁きに、サタンに対する裁きも主は語っておられます。しかしサタンは終わりの時に滅ぼされるまで神様の許しの中で働いていました。神様の会合にイケシャシャと集うことも不思議なんです。サタンは訴えるものとして罪に人を誘惑するだけでなく、誘惑しておいて神様を前に訴えて自分もろとも滅ぼそうと、巻き添えにしようといつも働いています。サタンの前に 弱くて罪を犯させて神様の栄光を損ない神様を失望させようとサタンは主の前にヨブを訴えます。その意図を見ていた主はサタンに、お前は私のしもべヨブに心を止めたのかと言って返されます。そして先ほど言いしましたようにヨブの誠実さ、また経験さ、そして正しさをはっきりと宣言しました。しかしサタンはそれを神様が祝福してくださるから合理的な思い、祝福を欲しいから神様を恐れているだけだ、これは根も葉もない実態です。思うように彼を苦しめてみなさい。私の第一回目はヨブ自身に手をかけてはならない。しかし彼が持っているものをあなたに任せる。サタンがそう訴えるならば、この事情をヨブは知る由もありませんでした。ただ言うことは、すべてが良いことも悪いことも神様の許しの中に起こっているということで、サタンは神様の許容の中でしか働くことができないということ。そしてサタンの知恵は人の知恵より優れていますけれども、肝心なところで分かっていない、神様を恐れないということ自体分かっていないですし、また自分のこの高ぶった訴え、そして自分の邪悪な行いが結局自分を敗北させるということも分かってないんです。高ぶりというのは恐ろしいものですね。こうしてサタンは出て行って、主の許しの中でヨブの大切なものを次々に人々を操作し、また自然を操作して奪っていきます。私たちも正しいことを求めて、良かれと思って われない、ないことで原因が分からない苦しみにあることがあるんです。私たちはなぜこの災いが来るのか、そしてその原因を追求したくなるのです。しかしサタンが働いている、そして私たちを試みようとしているというと、もうこれはもう私たちの知る由もない部分です。正義を身にじり、また正義を身にじり、そして信仰を絶望に追いやることが彼の目的ですから、どうしてこんなことがということが起こっても当たり前なんです。サタンの意図はそうです。理不尽なことを起こさせて、私たちが信頼したり期待したり希望を持ったりということをさせなくします。あるいは一時的に持ち上げておいて叩き落とすということをします。神様は時として私たちの高ぶりに気がつかせるためにそうされることもあります。しかし読むの場合は違いました。最も経験で最も純粋に主を愛する信仰者が全く言われのないことで災いに遭いました。つい苦しみに遭うと原因探しをしてしまいます。もちろん祈る必要はあります。このことを通して、この苦難を通して何を学ばせようとしていらっしゃるんでしょうか。また私自身に改めるべきことはあるでしょうか。探すといっぱい出てきます。そう祈る必要がありますけど、すべてがわからないということも覚えていなければなりません。そして苦難にあって、そしてなお神様が沈黙していらっしゃるということは、神様の訓練であると同時に証の機会、神様の栄光を表す証の機会として、いわば代表選手のように選ばれたんだ。それは神様が私たちに期待していらっしゃる証拠だと覚えてほしいんです。サタンはイエス様の救いを損なおう、また主の栄光を損なおうとして、私たちに働くのを許されるということは、そういう理不尽な目にあってもキリストを信じて救われた私たちが大丈夫、勝利できるということ、一時本当に惨めになったとしてもですね、最終的に勝利を得ることができるということを信じているから、試練に合わせても許されたんです。神様はこの受難週にペテロが試み合い主を病んでしまうということを許されました。しかし主の祈りの中で彼は回復して、さらに素晴らしい器に変えられました。パウロは祝された教育を受けていました。 うことないと約束されましたヨハネ伝の6章39節を覚えてみましょう。また世の終わりまでいつも共におられると言われたマタイ伝の最後の言葉を覚えてみましょう。世界が滅びても滅びない確かな御言葉に約束が数々与えられています。私たちはそれを信頼すべき言葉ということを証明するために試みに遭うことがあるんです。ヨブの経験した苦難も見てまいりましょう。それは喜ばしい時でしたね。13節にあります。長男の家で皆が宴会をしていた時です。では子供たちの楽しそうな様子を思い浮かべながら家にいたんでしょう。すると災いの知らせが次々に届きます。牛がシェバ人、アラビア人によって奪い取られ、しもべも殺されてしまった。逃れた一人だけが知らせに来ました。その報告の途中で、日が下って羊と若い者たちが焼かれてしまった。その報告を聞き終わらない中で、カルデア人がラクダを襲って奪い取り、同じく若い者たちを撃ち殺した。その報告が終わらないうちに、最愛の子供たちが大風によって倒壊した家の下敷きになって、死んでしまった。ヨブの財産すべて、そして宝としていた子供たちが一時に失われました。ヨブはしばらく呆然としていたと思います。そして上着を引き裂いて、これは激しい悲しみの表現です。そして頭を剃り、これも悲しみの表現です。自分がこの大切な一切を失ったという出来事について、主に祈ったことでしょう。聖書は沈黙していますけれども、頭を剃りっていうのは悲しい中でも続いて主を呼び求めていた時だと思います。この災いがどうしてもたらされたのか、自分に何かいけないところがあったのか、祈らざるを得なかったはずです。そしてそれが神様の漆の中にあった。ヨブはそれを悟りました。そして惨めな、また大変つらい生涯をこんな形で終えてしまった子供たちや若い者たちが今主の御手の中に残っていることを彼は思い起こし確信しました。そして自分が主に大変よくしていただいてきた 福してくださってありがとうございます。今あなたは取られました。私は裸になりました。しかし失った中であなたを礼拝できることを、それだけが残っていることを、そしてこれが私の生涯の全てであるということを知りました。そう言って主の前にひれ伏して、主を賛美しました。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆は恩恵から。私たちはこういう悟りを持って生涯歩んだらいいなと思うんですけど、なかなか難しいですね。いろいろ執着するものがあるかもしれません。しかし晩年にそういう風になれたら幸いだな。ヨブのように人生の途中でこれからまだまだ楽しみなことがあるという時に失われることがあるかもしれませんけれども、その喪失を乗り越えるのは大変かもしれません。願わくばそういうことがないようにと願うのですけれども、しかしたとえそのような悲惨な経験を事故や災害や病によって受けなくても、やがて年老います。そしてやがて全てを失う時が来ます。それは確実です。順番はどうなるか分かりません。その時に自分が地上で喜びとしていたものがなくなるという経験をします。いくらお金があっても使うことはできません。体は衰えていきます。できないことがどんどん増えていきます。まさに平穏に過ごしても主は与え、主は取られるという時が来ます。主を信じた者には、主ご自身が共におられる、そして朽ちない天の宝をいただいているという約束があります。ヨブはまだそれらのキリストによってもたらされる恵みについては苦難の中で垣間見るぐらいしかできなかったんですけども、しかし私たちにははっきりと示されています。それならば最終的には死のもとに参ります、私の生涯は幸せでしたという平安を持って天に入れますから、少なくとも死ぬ間際までバタバタしているかもしれませんけども、死んだらもう大丈夫ですので、イエスを迎えてくださってあよかったというふうに言えますので、このヨブの言葉を関係ない無理なこととは思わない。同じく祝していらっしゃいます。そしてクリスチャンはその点ではヨブに似てるんですね。ですからサタンは妬んで私たちの希望を台無しにしようと暗躍しています。そしてこのヨブでさえ試みられたんですから、 はこう言われましたね。一章八節に読みます。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに心を止めたが、彼のように誠実で罪な心を持ち神を恐れて悪からそう遠ざかっている者は地上に一人もいない。私たちはそうなかなか言ってもらえないと思いますけども、もっと素晴らしいものをいただいています。御子イエス・キリストがそばにいらっしゃり飛び出してくださるんです。そしてサタンがどんなに訴えたとしても、主はこの者がどんなに罪深くて我が子イエスがこの者のために十字架で命を犠牲にされた、お前がどんなに訴えてもイエスの義を宿し、イエスと一体となっている、そして神の前に義とされているものをお前は訴えることはできない、そう弁護してくださいます。そして私たちの試練の中で、どんな試練の中でも主が守ってくださるという恵みの証人とされるんです。ヨブが持っている義よりももっと素晴らしい義を私たちはキリストの救いによっていただいています。そのことを思いましょう。そしてイエス様でさえサタンの試みを受けたんですから、なおのこと死を憎むサタンは私たちの心にいるでしょう。しかし勝利が約束されています。私たちはなぜこの試みにあるかということについては、このことは言いますね。サタンが妬んで神の栄光を恥ずかしめようとして、そして主は必ず守って栄光に至るということを確信しているゆえに私たちを試みに合わせるのを許された。必ず勝利に終わる、主の勝利に終わるという確信を持って歩みましょう。お願いいたします。天の父様、どうか私たちを理由がわからない試練にあるものですから、だからこそ主を信頼し明かすことができますよ。どうしてと言えるような苦難に世界中があっています。命の不安に怯えています。生活の不安に怯えています。どうかその中で